私たちは前回、神殿で商売をしている人たちに対するイエス様の姿から学びました。今朝はイエス様が語られたもう一つのこと、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。この御言葉を中心に13節から22節全体に向き合いたいと思っています。13節にある通り、イエス様がこの時参加しようとしたのは杉越の祭りでした。そのためにおそらくこのカペナウムという場所からエルサレムに向かっていったイエス様は、さらに神殿に入っていきます。その入っていった神殿で何が起こったのか、それは前回触れた通りですが、イエス様はこの神殿の中にいた牛や羊を追い出して、また鳩を売る者たちには持っていきなさいと、そして両替をする人の金を散らし、その代を打ち倒したと、その全てを取り除くように命じました。どうしてだったんでしょうか。神殿が私たちにとって、またイエス様の目にとってどういう場所であったからだったんでしょうか。神殿が存在するのは神様を礼拝するためです。神殿というものが存在するその理由は神様を礼拝するためだけです。それは意味を同じくして神様と出会うためにあるということです。神と人とが顔を合わせる、そして人格的な交わりを持つところ、それは物理的な建物を本質的には意味をしていません。神殿と呼ばれるその本質は、神と人とが顔と顔を合わせ、また心を合わせ、心を通わせる、それが神殿です。イエス様はエルサレムに建てられたこの神殿を見て、そしてその中にあったものを追い出したのは、神様とお出会いし、神様と交わりを持つこの場所が別の場所になってしまっている。主を崇めるこのところに何かが損なわれている。主を礼拝する心が失われてしまった。そのためにイエス様は動かれたのかもしれません。イエス様のこの神殿の中におけるこれらの行動に抗議の声が上がります。18節。するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。あなたは一体何をしているのかと。ここにあるこのユダヤ人というのは、例えばですけど、アメリカ人とかイギリス人とか、そのような国の総称の住民を言うのではなく、このところにあるユダヤ人は特に指導的な立場にある人たちのことを言います。おそらくは神殿のリーダーシップに関わる人たちもいたことだと思いますけれども、その彼らがイエス様のこの神殿の一部始終を見て、なぜこんなことをするのかというふうに迫ったんです。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。決して穏やかとは言えない。ナザレの大工の息子であるイエスを追求しようとする姿がここにあります。印を 見せなさい。別の言い方では証拠を見せてみなさい。こんなことをする理由、これらを正当化する証拠を見せてみろというわけです。つまりイエス様がこの時なさったことは、指導者たち、リーダーシップを取る人たちの目、またその周りの人たちの共感を得るものではなかったんです。そこに大歓声もなかったでしょうし、イエス様よくやってくれたというような姿はなかった。むしろあなたはなんてことをしているのか。前回の繰り返しになってしまいますけれども、この神殿の中で取り交わされている取引ですね、提供されていた内容というのは聖書に基づくものでした。聖書の規定に定められているものを用意できて、用意できない人々を助けるためにこの取引は必要とされていました。ですから人々が神様に礼拝を捧げる、捧げ物をするということ、そのためのものを取り除こうとするイエス様の姿は、おそらくは理解しがたく、むしろ人の礼拝を妨げているかのように映ったと思います。ここで私たちは礼拝とは何かということを考えさせられます。礼拝とは何なのでしょうか。私たちは何をすれば礼拝なんでしょうか。礼拝とはある意味で捧げることを通してこの私の心を表すものです。礼拝とはある意味で捧げることを通して私の大切なものはこれですと、それを表現するものです。私たちはいつも何かを礼拝しています。私たちは大切なものに何かをいつもつぎ込んでいるんです。実際私たちもこの礼拝の場において、また半分の方々は自宅において礼拝を捧げています。さまざまなものを今も捧げています。この時のために時間を捧げ、また予定を捧げ、またこの体力を捧げ、またこのところに来るまでの必要も準備しなければならなかったと思います。それは私たちがこの時間を大切にしているからだと思うんです。私の大切にしているものはこれですと、それを表現することが礼拝だからです。またこの礼拝のプログラムの中では、もちろんこの全体が捧げ物ですけれども、細かい部分でいけば前前奏があり、また前奏があり、また聖書を持って御言葉に聞き、また賛美を捧げ、また歌うことを通して私たちは、今は沈黙と、またオルガンの奏楽に耳を傾けることによってですけれども、私たちの心を表しています。また祈ることを通してこの心を表し、また御言葉に耳を傾けることを通してこの心を表し、また献金などを通して私を表しています。この礼拝に至るさまざまな要素、プログラムはそれをすればいいというわけではなく、そのさまざまなことは私の心を表す方法であるわけです。もし今日突然この礼拝のプログラムから歌を追放しなさいと、献金の時間を追放しなさいと、これらを今日私たちがやってきたことを即刻やめなさいと、そのように叫ぶ人、しかもそれがイエス様だとしたらどうでしょうか。私たちがこれまで捧げ物と思ってやってきたことをイエス様が即刻それをやめなさいと言われたら、私たちの捧げ物を奪うことは礼拝を奪うことのようにも感じます。 時間であれ財産であれ、こう何かがなければ私たちは自分の心を表すことが難しいようにも思うからです。ですから2000年前にこの礼拝を捧げる神殿において、こう牛や羊を捧げる、それらをこう追い出すということは、こう礼拝そのものをこう壊すように見えるんです。それでもイエス様は確かにこれらを一つ残らず追い出しました。私たちの目からして、いやそれは礼拝じゃないんですかと、それは捧げ物なのではないですかというものを、イエス様はそれは父の家にはいらないと言われたんです。このように目に見えるものを取られてしまったら、私にとってこれが捧げ物ですと思っていたものを取られてしまったら、また自分の納得しているものを取り除かれてしまったら、一体私は何を捧げたらいいんでしょうか。私たちは神様に何を捧げることができるんでしょうか。なぜこんなことをするのか、どんな印を見せるのか。ユダヤ人たちの問いかけにイエス様はこう答えました。19節、イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせる。神殿を壊すこと、そしてそれをよみがえらせること、これが彼らへの返答だったんです。私が牛や羊、またそれらのものを追い出し取り除き、すべてそれからここから持っていきなさいと命じた理由はこれなのだと。少なくとも私が期待するのは、なぜあなたは宮の中でこんなことをしたんですかという問いを、まあ私がしたとして、その時に私が期待するのは、なぜならそれはあなた方のこのような態度が、こういうやり方に問題があるからですと、だから私はこういうことをしたんですと、このような答えを期待しますし、すっきりとする気がします。しかしイエス様はそのような答え方はされなかった。イエス様はあなたたちのその態度ややり方もの、そういうシステムとかそういうことではなく、神殿そのものを壊しなさい、これは命令形で語られています。これは壊されなければならない、強い言い方だと思います。私たちの神殿を壊すこと、このことなしに神を礼拝する場所が解決することはない。崩してみなさい、それを私はよみがえらせる、これがあなたたちへの答えであると。この神殿は壊されなければならないというわけです。彼らはイエス様にこう返します。20節、そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。神殿で仕え、また民を導く指導者である人たちはイエス様の言葉を理解しませんでした。唯一の神を信じ、日々祈り、霊的なリーダーとして先頭に立つ彼らは、イエス様が何を伝えようとしているのか分からなかったんです。21節にある通り、イエス様はご自分の体という神殿についてこの時語られたんです。イエス様は彼らに対して目に見える神殿を言っていなかった、建物のことを言っているのではない、私という体、存在を語っていました。 ユダヤ人たちはイエス様の言ったことを全く相手にしなかったようにも見えます。彼らは友好的に、今ここにある神殿は出来上がるのに46年かかったんですけれど、でもあなたはこれを3日で建て直す、蘇らせるんですか、それはすごいですね、と。というわけではないと思います。この神殿の建築にはこれほどの歳月をかけて出来上がった、それが3日でできるわけがないと。それは全くあり得ることではないし、つまりあなたの言っていることを私たちを相手にすることはないと。イエス様の語りに対してこの視聴者たちは全く受け付けなかった。イエス様の本当に言おうとしていることを理解できなかったんです。イエス様はご自分という体、神様と交わる器としての神殿を語っているのに、聞いている彼らは建物としての神殿と思い込んでいる。彼らの考えが変わらない限り、彼らがイエス様の言葉を理解することはありません。ここで私たちは最後にもう一度イエス様の言われた言葉に向かいたいと思います。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを蘇らせる。イエス様はこれまでも目に見える神殿のことを本質的には言っていなかったんです。目に見えない主を礼拝する場所、またイエス様はここで神殿は私であると、私自身が神の宮である、この私を壊しなさい。この方はどうして自分が破壊されることを望むんでしょうか。初めにお分かちしたように、神の宮、神殿は神様を礼拝する場所です。そしてそのところは神と人とが出会う場所。また別の角度から言えば、神と人とが出会うにはその場所が必要なんです。それにふさわしいところが必要なんです。そしてその場所こそを聖書は神の宮と呼んでいます。イエス様がご自分のことを神殿と言われた、それはイエス様が天の父と私を出会わせる場所、それが私であると。イエス・キリストが天の父とあなたを出会わせる場所である。イエス様は私があなたと天の父を出会わせる場所なのだと。私たちは命を与えた神と出会う、その場所を求めてきたはずです。私に命を与え、この地上に生きる意味を与えたお方と出会う、それを探し続けてきたはずです。主、あなたはどこにいるのですかと。どこに行けばあなたと会えるんですか。生まれてから私たちは偽りの神々を見続け、どこに本当の神がいるのかと探してきたはずです。イエス・キリストが私と父なる神を出会わせます。イエス・キリストによって私たちはこのお方と語り合い、交わり、また礼拝を捧げるんです。旧約の信仰者たちは神の宮に住まうことを願いました。ダビデは一つのことを主に願ったと、私は命の日の限り主の家に住むことをと。私たちが集っているこの建物もやがては崩れ去ります。また礼拝を捧げている私自身もやがては崩れ去ります。私たちが納得して、また自分の中で良いと思って 捧げてきたものもそれができなくなる時がやってきます。ではそれがなくなったら、またこの建物がなくなったら、私たちは永遠に神様と相まみえる場所を探しているんです。いつか壊れるものを土台に私たちは礼拝を捧げることはできない、本質的に礼拝を捧げることはできない。イエス様はこの神殿を壊しなさい、すべての人の永遠の宮となるために、肉となられた主イエスは自分を壊そうとされました。ご自分を壊すことによってすべての人の祈りの家となり、すべての人の父の家となるために、このお方はよみがえらなければならないんです。いかがでしょうか。ユダヤ人たちはイエス様の言葉を理解することはありませんでした。ただしそれはイエス様の弟子たちも同じでした。弟子たちもまたこの時イエス様の言われていることが分からなかったんです。しかしイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。イエスが死人の中からよみがえられた時、イエスと聖書を信じたと。私たちはイエス・キリストの復活に照らされて聖書を信じます。またよみがえりを知らなければ私たちはイエス様のことを本当にはわからないんです。私たちは復活のイエス・キリストを通して聖書を信じ、主イエスのよみがえりによってイエス様を知ります。そしてこの方がご自分を壊してまで私たちに与えようとしたもの、この深みをなおも受け取っていきたいと願っています。私たちがもはや永遠に主を礼拝することのできる民であるということを覚えて、この週も歩んでまいりたいと思います。しばらく黙祷を持ってそれぞれで主に応答を捧げていただきたいと思います。